昭和49年11月14日、朝のご理解をいただきます。
40節をいただきます。ご理解40節。ご理解第40節。重いものを覆っているか担いでいれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤めするがよい。信心はなかなか私どもではできません。大事暇がない、またお金もかかるというようなことを、信心のない人たちがよく言うことです。かといって今度は信心をいただいておる人たちでも、信心がかえって重荷になっておるような信心をしておる人たちもやはりあります。信心は決して重たいものを持っておるのではない、担いでいるのではない。だから信心は、楽じゃと。だからこの信心は楽じゃと言っておられるところをね、今日私は信心は楽しみじゃと。字は同じ、楽という字は楽しく、ね、信心は楽じゃということはどういうことかというと、信心は楽しみじゃというところまで高められなければ、やはり信心が億劫になります。だんだんこう寒くなってまいりますと、どうしても五体の動きが鈍になる、鈍くなってきます。暖かい布団の中からいわば抜け出るということだけでも億劫である。もう30分間もう1時間と思うようになる。ところがなら、子供たちが今日から旅行だとか遠足だとか運動会とか、なんか楽しいことがあるとです、もうそれこそ布団を蹴って起き上がってくるでしょう。これは大人でも同じですね。何か今日は自分の好きな稽古事でもさせてもらうといったような時には、朝からやっぱり、それだけの、心準備をいたします、ね、それはそのことが楽しいからです。旅行が楽しい、遠足が楽しい、運動会が楽しい、その自分の好きな稽古事が楽しいからそれができる。だから信心もです、ね、今朝はどんなご理解をいただくだろうかと。下の堀尾という大変お得に高い編集がありましたが、天城のお弟子さん、一の弟子さんです、ね、毎日体が悪いから天城の教会にお参りになる。そして今のようにこんなテープレコードなどはございませんから、親父に知らずと繰り返し繰り返しお話をなさると、もうお披露前にたくさんの人がそのご理解を拝聴しておる。それを自分はもう体が弱いのですから、もう一日教会に、おってっとお話をいただかれ、もういただけばいただくほど、なるほどなるほどとガテンのいくお話ばかり、そういうふうにだんだんなってまいりますとね、お便所に立つ暇が惜しかったと言っておられます。親父の話がずっと出ても、ね、けども例えばなら便所に行きたいなと思っても、自分が行っておる間にどういう素晴らしいお話が出るやらわからんと思ったら、お便所に立つのが惜しかった、ね、 今日は天童の紅葉さんご記念にちょっと時間を遅れられたけれども、そのもうあの入り口からも小走りするようにしてここへこう座られる一つの勢いというものです。ああいう勢いがこういうおばあさんのどこから出るだろうかと私思いましたね。新人はです、そういう意気込みというか勢いがねいるんです。皆さんが私の話をこうやって聞いてください。さあ今日はご理解何しってください。でその経典を開かれ、ノートを出され、鉛筆を出して、そしてさあどういうことをいただくかということを一生懸命全身をいわば耳にしてこちらへ心を向けられる。私はね、信心もそこになってまいります、そういうふうになってまいりますと信心が楽しいものになってきておる印だと思います。またそれこそ中村食堂の中村さんに集まって必ずこれを 何遍か読み返す。そうするとね、あの時分かっていなかったことが分からせていただくし、特に休む前なんかにもう一遍朝のご理解の要所要所を思わせていただいて休ませていただくところにです、また本当に一日のありがたいお礼が一層ありがたく言える、朝の目覚ましがまた一段と冴えた目覚ましの鍵がいただけれるという意味のことをいつも言われます、ね、ですからただおかげをいただかんなんから参っとると、おかげをいただかんなんから、まあ眠いながらもこうやって話を聞いとると、今日はどこのご理解じゃったか、どこのご理解じゃったですかなって言って何残っとらんという、これはね楽しみになるはずありません。これは新人が必ず重荷になります。ああ、いつまで参らんなんじゃろうか、もうおかげいただいたなら参らんでよかばってん、それこそ善道の原さんじゃないけれども、ね、夫婦で一生懸命難儀な問題を抱えておられたから参って見えた、本人おかげいただきゃもうこんな寒かつこんな早から参らんでよかばってん、おかげいただくまでは頑張らにゃと言って頑張っておるうちに、言うならばノートの一つも交わしてもらう、経典も交わしてもらう、だんだん信心が身についてきた。さあもうやめろというたっちゃやめられんというように、だんだん信心が楽しいものになってきたから、原さん今の信心はどうなふうですか、重荷ですかと言ったら、決して重荷と言われんだろうと思います。これは原さんだけのことじゃありません。ならここに並んでおられる皆さんの場合でもです、どうですか、信心は重荷ですかと、そんな感じじゃありません。もうありがとうしてありがとうして、楽しゅうして楽しゅうして、だからこのね寒い朝、まだ3時半か4時からというぐらいから起き上がってお参りさせていただこうという心もできてくるんだ、ね、ところが何も言うように、ただおかげをいただかんなんから茶のお昼前に30分もしかも座っとかんなら足は痛い、眠る半分ですから先生がどこなこっちでございてぼんやりしてから耳は入らない、これだったら印、印ということが新人が重荷になっとるんです。今日は重いものやらを担いだり持っておるのではないから、新人は楽じゃというところをです、新人は楽じゃというところ、新人は楽しみじゃというふうに聞いていただいているんですよ皆さん。だからどうでしょう、新人が楽しくなってきたでしょうか。新人が楽しくなってきたらおかげはもう絶対約束されたと同じことです、ね、おかげがありがたい、おかげが楽しいのは新人がありがたいということになってきたらね、もう新人におかげはつきものですから、おかげは絶対なもんですけれども、おかげいただかんなんから拝めると、おかげいただきあんなんから朝早から参ってきよっとというのはおかげが暇ど、何かというと、ね、いわゆる天地の親神様は氏子信心しておかげを受けてくれよとおっしゃっとる、氏子おかげをいただいて信心してくれよとおっしゃってないもん、ね、氏子信心、だから信心をいただくんだということになり、信心の稽古ということになってくるときにです、ね、 本気で朝起きもしなければならない、本気で勉強もしなければならない、その新人の稽古が身についてくるに従って、新人がいよいよこよないありがたいもの、同時に楽しいものになってくるんです、ね、そしたら新人は楽じゃないで、あのその重荷じゃないでしょうが、しかも、ね、家業を務め務めするが良いとおっしゃるのですから、ね、家業も何も振り捨ててから山んでもこもらんならん、そういう新人じゃないの金子様のご新人は、ね、それこそ私どもも以前いわば新人に本当に熱中して、いよいよありがとうになってまいりました。難儀は様々、もういよいよこれ以上の難儀はなかろうといっては難儀の中を通っておりましたけれども、新人のおかげでです、その難儀のおかげで新人ができますといったような時代ですから、ありがたい。もうそれこそどこに高徳の先生の話があるというと、もうそこまでお話に聞きに行く、ね、ご記念、人がね、20分か30分かのご記念をするときには1時間も2時間もご記念をさせてもらう。日には何十貫という大払いもあげてみる。もうそれが楽しくして楽しくして、そういう自分に、あの久留米のバイオリン寺さんの お坊さんたちがの修行しておられる姿なんかにね、心臓の衣に、わらじばぎでいわば町を修行して回っておられる、ああいう姿に触れるときにですね、もう本当にそれ私は羨ましいと思った。もう何もかにも振り捨てて、そしてただ一意千念、仏様の道をあのようにして、体得していくことのために修行しておられるのを見たら、ああいうふうになれたらどんなに楽しいことであろうか、けれども私には生活がかかっておる、妻が子供がまたは親がある、それができるのが非常に残念、ああいう新人修行させてもらったら素晴らしかろうと思った時代がありました、ね、けれども金子様のご新人はそういうことでは新人にもならないし修行にもならないというのがお道の新人なんです。最近なんかはもう和行というようなことは全然あの、ここでは修行者の中に、ね、この頃からも熊本から女の修行者の人が金子様の先生になりたいと言って修行に来てました。ところが土下に渡っちゃご飯をいただかん、断食するというわけです。ですから私3、4日目です。もうあんたがそれに断食することはならば、もう破門する、もうここに修行してできん、それに言うてくれんなと言った私が上野先生に言いました。というくらいにです、今はもうそんな和洋断食で見つかぶるというようなことはもうここではね、もうそういうことではいけない、夜自力かというならば他力に、というかね、自分の我力でおかげをいただこうということではね、我力を出し取るときだけはおかげを受けるかもしれんけれども、人間ですから、ね、そんなに我力ばっかり出せない、出せなかったらもうおかげがいただけないということになったらつまらんでしょう。佐賀に善林会というのがありますね、大変一時有名でした。ところがあちらの教主というか教祖という人はね、1ヶ月に一遍ぐらいは山にこもらんともうご利益がなくなってしまうそうですね。だからその先生についてやっぱ信者も山に行ってそのいろいろ修行するそうです。それで山から降りてこられた時にはえらいやっぱそのご利益があるそうです。ところが降りてきてからね、降りてきてから普通のもんと同じ生活にだんだんなっていかれるとです、もう人は助からんことだんだんなっていく、そうするとまた山に登らんなら、そういう新人ではいけないっていうのですね、やる我力新人なんです。金子様ご新人はですね、妻を持ち子供を持ち、ね、人間のさまざまな人間がなすことはなしながら、ね、そういう 言うならば家庭状況、どんな家庭状況であってもその家庭状況の中から誠の信心を分かっていこうというのがお水の信心なんです。だから家業を勤めするだよ。百姓は百姓、商売には商売に、勤め人は勤めに、そろばんを弾きながら、ね、言うならば桑を振るいながら、そこからね、池上金光大臣の信心教えというものを体得していける、ね、そこから信心がまた信心を教えてくれるというように信心も進んでいく。その持っとる問題を通して信心が一段と分からせていただくというのがお水の信心ですから、ね、家業を勤めするがよい。昨日は13日会で、本当にこの愛楽次元活動ということがそこで叫ばれるようになり、それに参画をする人たちがだんだん多くなってくるに従って、毎日のお参りもとにかくうなぎの盆に上昇しておる。毎日のお参りも月内祭なんかでももう1000名以上のお届けがあるというくらいに、もうそれこそ驚異的な次元活動をそこに感じるわけであります。昨日の十三地会も、もう十三地会は40名か50名という普通は言われておりましたけれども、この次元活動が始まるようになってだんだん多くなって、昨日は新館にいっぱいでした。やっぱり100名近くの人が集まっておりました。しかも新しい顔ばっかり。だから次元活動のことももう一遍またこう皆さんに聞き直してもらわんなら、聞き直しよるうちにです。ならいつも分かっとるはずの人たちも、はあ、今日はよく分からせてもらったと言って俺を言っていかれるから、やっぱ新人の話というのは繰り返していただかなきゃならんなと思いました。昨日佐賀からお参りしておる方がありました。帰りだけにここに出てみえて、また来月の13日もとても人と引き寄せをいただきたい、今度は先生愛楽13日会のご精神を今日いただかせていただきましたが、ただお話をいただくだけではなくて、せめてお話前に草の一本でもむしらせていただくような気持ちでこの次は出させていただきます。初めて参ってきた人とそう言って帰りましたよ。ね、13日会というのはそうです。朝から皆さんが午前中はそれこそ教会内外の清掃なんかに当たらせていただいて、ね、神様の喜んでいただくような働きをまずしておいて、言うなら家業を勤めしながら、そこから新人のありがたいものをいただいて、午後からありがたいお話をいただこうという心願成就、いわゆる神様の願いが成就する日として尊いというのは、そこまでいかなければです、実は13日会の本当の念じゃないのです。ただもう13日会のお話の時だけやってくる、ね、13時間の時にお穴越しならエプロンの一丁持ってきといて、そして雑巾の一丁も逃げ出してもらうという気持ちがなかなか13時間の寝落ちじゃないです。ですからそこまで新人がです、だんだん、ね、その木の佐賀の方のお届けじゃないですけれども、新人に言うならば楽しいありがたいものをです、いよいよ感じていこうとしとられるということが感じられますですね。もう私たちの年やけん、もう若者の方に頼む、若者で忙しかけんで、まあ若なことだとそれを任せとこっち、13時間にはダーリン5時に出てこいっちゅうのはどうなる、13時間で寝落ちがないじゃない。若い者は若い者の中でできない雇用がある。それこそお年寄りは年寄りでも、それこそ草一本でもむしらせていただこうというようなね、私は信いう生き方が、言うなら家業を勤めしていくところ、こういう御用を自分の家庭の上にも御用としていただけれるところにです、ね、信心がいよいよありがとなってくるのです。ああ、またこげな仕事ばしにはならんというところには、もう家業を勤めする という意味はないです。火曜を務め新人を分かっていけという意味なのですから。え？ただ家業を務めするがよいということを、ただね、普通のね生活をしながら新人をしていけということであったら、新人と生活が別離してしまうです。この勤めするがよいということはですね、そのいただいておる自分の仕事、その御用そのものを本当に御用として勤めするから、その御用の中に新たな新人がまたいただけていくのです。今日もご用にお使い回しをいただいてありがたいというお礼も言えれるのです、ね、そういう意味なんです。勤めするがよいと、ね、そういう中からしか私は信心は楽じゃと、今日はこれ信心は楽しみじゃというふうに今日は聞いていただいた、ね、信心が重荷になっておるようなことではない。まず一つね、信心の高学心は一つ燃やさねえけん、まず僕なら五期年だいたい3日か4日かお前したら天津の大払いぐらいは覚えますよ。本気になったらもう廃止なんか1時間もう読んだらもう覚えます。何日前やってきたっちゃ大払いもなあまげきらん、何ヶ月前やってきたっちゃそれこそ経典一つまだこうとらんといったようなことではね、新人がまだ重荷になってる証拠です。新人が楽しくなるためには、新人の稽古をしないか。稽古をするから、稽古の楽しみ、はあ。今日はどんなことを教えていただくだろうかと思うから、寒い。けれども、布団を蹴って起きるような元気もまた生まれてくるというものです。